皆さんこんにちは。新刊ラジオ第125回12月14日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて、今日もいきなりなんですけども、皆さんに質問があります。あなたの今の気分は何色ですか？まあですね、色にもね、いろいろあるんですけども、まあ、なんとなくでいいので、一つ選んでみてください。まあ、単純にね、好きな色でも構いません。ちなみに僕はですね、結構赤が好きなんですけれども、たった今の気分は青ですね。皆さんも考えましたでしょうか？実はこれですね、ちょっとした心理テストのようなものなんです。ね、よくあるじゃないですか、何色が好きな人はどういう性格とかね。僕がね、小さい頃なんかはね、紫色が好きな人はちょっぴりエッチなんていうなんかこう、都市伝説みたいなのがね、ありましてですね。これがね、中学ぐらいかな、話題になって、紫色が好きだって言われたね、男の子は、まあ、僕じゃないですよ。男の子がですね、からかわれていたという記憶があります。まあ、もちろんそれはね、あくまで迷信であって真実かどうかはわからないんですが、今日はですね、色についての本を紹介していきたいと思っております。あなたの好きな色にどのような意味があるのかっていうのはですね、今回本紹介の中で発表していきますので、ちゃんと聞いてみてください。では早速本の紹介に参りましょう。色彩心理学をご存知ですか？色が私たちに与える影響を分析していくというこの分野、今日はあなたが好ましいとイメージする色からあなた自身の持つ性質を学んでいきましょう。ここではピンク、赤、黄色、緑、青、紫の7色から説明していきます。まずはピンク色。色彩心理学から見ると、幸せな気分や人を愛したくなるエネルギーが満ちてきた時、人の心はピンクの波長と響き合うようです。例えば情緒豊かな10代の女の子はもちろん、男の子でもピンクを好む人が多くいます。言葉でもバラ色といえばピンクをイメージさせ、幸福感や満足感を意味します。そう、ピンクを好む人には恋をしている人が多いのです。赤色は情熱に燃える炎の色。赤が好きな人には恋は恋でも燃えるような恋をするタイプに多いのです。何かに対してとても意欲的になっている時に選ぶのがこの色。その反面、嫉妬、憎しみなどの激しい怒りを表すのもこの赤色なのです。黄色は希望や知恵のシンボル。イエローはあらゆる色相の中で最も多く光を与えるものである、とはかの有名なひまわりを描いたゴッホの言葉。ゴッホ自身がそうであったように、黄色は希望や願望などの自己欲求が抑えきれずに外へ向かっていこうとしている状態を表しているのです。緑は生命の再生力を表現しています。私たちにとって緑は心身の疲れを癒し、回復へと導いてくれるとても優しい命の色なのです。よって人間が健康を維持し、生命の安定を図ろうとするとき、本能的に緑に引き寄せられていくのです。現在、穏やかでバランスのいい状態を維持できているか、もしくはそんな状態を求めている人がこの緑色を好みます。青は暖色系の動的なイメージとは逆に、内側へ、あるいは中心へ向かう静かなエネルギーを感じさせます。ですから自分で自分をコントロールしたい、あるいは自分の内面をもっと見つめ直したいという心が青という色から読み取れます。悲しみや喪失感の中で生きることの意味を求める人に青を選ぶ傾向があるそうです。紫からもたらされるイメージはミステリアスで気品の漂うクレオパトラのような人物。そんなクレオパトラも自分専用の船の帆を紫に染めさせるなど、大の紫好きとして有名でした。そんな紫は私たちの傷ついた心と体に優しいヒーリングカラーなのです。悲しみ、不安など気力が少し低下気味の人がこの色を選ぶことが多いようです。 以上、心理テストの結果のようなものをお聞きいただきました。もしですね、あなたの選んだ色がなかった場合は、一番近い色を参考にしてもらえるといいかなと思います。ちなみに僕は先ほどですね、青の気分だと言ったんですけれども、なるほど、自己コントロールしたいのかもしれません。皆さんはいかがでしたでしょうか。ではですね、本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、大和書房より出ております、末永民夫、沢田俊樹著、色彩学、色と心のセラピー塗り絵という本です。一応説明しておきますけれども、ですね、色彩を楽しむと書いて、色彩学なんですね。学ぶわけじゃないです。楽しむ方なんですね。そして、色と心のセラピー塗り絵というサブタイトルからもわかるように、この本、メインコンテンツは塗り絵となっています。まあですね、最近塗り絵の本結構流行ってるみたいですね。聞いた話なんですけどもね、ディレクターがですね、よく行く本屋にですね、塗り絵本コーナーなんてのがあったりするそうです。蔦谷喜一さんの喜一の塗り絵とかですね、あと任天堂 DS でゲーム化もした大人の塗り絵シリーズとかですね、まあこれもね、きっかけにこう皆さん塗り絵をやってみてはいかがでしょうか。まあで僕もね、暇だったらやってみたいなと思うんですけどね、塗り絵か、会社で塗り絵してたらどんな目で見られるからな、なんかこう、塗り絵がね、一大ムーブメントになりませんかね、とか、思うんですが、すいません、話が脱線しました。こちらの本ですね、色と心のセラピー塗り絵ということでですね、もちろん、ただの塗り絵じゃないんです。試しにですね、例を挙げてみますと、もう一人の自分というページがあります。二人の女の子の絵が書いてあります。そして説明書きはこうなってます。あなたの中にいる別の自分はどんな色？洋服の色を塗り分けてみましょう。と、まあですね、このような具合にですね、心理テストのような塗り絵がね、他にもたくさんあるわけですな。巻末にはですね、それぞれの塗り絵についての解説もされていますので、まず、塗り絵といってもですね、本格的なものではなく、何の色を塗るかの方に意味があるというわけです。ね、なかなか面白い試みだと思います。またですね、先ほどの、冒頭にもですね、色彩心理学という単語が出てきたかと思うんですけども、作者の末永さん。末永民夫さん、これですね、青いに生きると書いてです、民夫さんなんですけども、この末永さんはですね、色彩に関する専門講座も開いているというですね、有名な色彩心理学者さんです。そしてこの本の中には、そんな色彩心理学の観点からアドバイスするカラーコーディネートに関するページもあります。このね、カラーコーディネートで面白かったのが、ダイエットに成功する食卓の色というページですね。ね、こんな色あるのかーって感じなんですけどもね。この本によりますとですね、黒や青などの無彩色とか、寒色系のテーブルクロスやお皿を揃えてみると、食欲は減退するっていうことです。まあ確かにね、想像してみると、真っ青なテーブルとかね、ちょっと食べる気ちょっとないそうな感じがしますね。このように、塗り絵だけでなく、色に関する豆知識もたくさん織り込まれている本です。またですね、塗り絵っていうことだけあって、イラストを担当していますのが、数々の絵本で活躍している沢田俊樹さん。このね、有名な沢田さんのイラストに、あなただけの色をつけるというですね、まあ、なかなか、楽しい本だと思います。まあですね、塗り絵ってのは子供の遊びだと思わないでですね、色彩心理学を学ぶという意味で、またね、自分のセラピーのつもりで、やってみてはいかがでしょうか。色彩学、色と心のセラピー塗り絵、末永民夫、沢田俊樹著、大和書房より定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。このね、色彩学の本ね、切り取ればね、ポストカードとして使用できる塗り絵のページもありましてですね、なかなか面白いなと思ったんですけどもね、塗り絵、皆さんどんな思い出があるでしょうか。僕ですね、実はですね、この塗り絵をですね、幼稚園ぐらいの時好きで塗ってたんですけども、幼稚園の頃ってみんな、今の幼稚園児もそうだと思うんですけど、なんか太陽を青く塗っちゃったりとかね、こうなんかいろんなこうとんでもない色を塗ったりするじゃないですか。まあね、僕もそのうちの一人だったわけですよ。でですね、まあ全然暗い話じゃないんですけども、小学校1年の時にですね、ふと気づきましてですね、葉っぱの色、緑に塗ればいいところを僕赤で塗ったんですね。で、僕赤で塗ったことにですね、全く気づかなかったんですけども、友達に指摘されるまで。で、そのあたりでですね、なんか、おかしいなと思い始めてですね、赤緑色盲という、まあ、弱視、まあ、色弱というんですけれども、色がちょっとね、認識するのは弱いという、そういう遺伝が僕ありましてですね、これ男性しか遺伝しないという、まあ、意外と皆さん知らない、赤と緑がね、よく見分けつかないっていうですね、そういう目を持ってるんですよ、僕は。だからね、電車の路線図とかね、赤とね、青でこう、色分けされてたまに間違ったりするんですけれども、そんなね、塗り絵の時のね、経験があります。まあ、苦い経験というよりはですね、かなり面白い経験でしたね。色彩テストとかね、なんかこの、 色がたくさんついてる丸の中でなんて書いてあるか見なさいって僕なんかしっちゃかめっちゃかなもの書いたりするんでまあそれはそれで楽しくやっているんですが、まあ塗り絵、色彩、まあそういったところでですね色を楽しむというのは、なかなかいいんじゃないでしょうか。で僕が言うと説得力ないですかって思うかもしれないですけども、まあですねちっちゃい頃その塗り絵に限らずね色にとかいうね遊びもありましたので、色鬼を知らない人は近くの、じいちゃんばあちゃんもしくはお兄ちゃんお姉ちゃんに聞いてくれっていう感じなんですけれども、ともかく、まあ今ですね年末忙しいと思うんですけども、任天堂 DS でもね大人の塗り絵シリーズとかありますから、こういったね塗り絵で遊んでみてはいかがでしょうか。でこの本もね一応セラピー塗り絵と書いてあるのでね大人が買っても恥ずかしくない本だと思いますのでぜひぜひおすすめです。たまには遊びましょうよというわけで、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。